今夜は格安大阪単身赴任を実践なさっている岡田浩一さんをお迎えしております。
はい、要するに岡田さんは昨年の5月に、ご自宅の川崎市を離れて単身赴任をしたと。それがきっかけで今お聞きしたお話になったわけですけども、はい、なんかウェブでその経験談っていうのは発表されてるそうですね。
はい、まず単身赴任が決まった時にですね、
はい、
これは単身赴任によって自分の時間ができるなと、
うん、
これをメリットと受けたわけですね、
はい、
じゃあこの時間を使って何をやろうかと、
うん、
じゃあホームページを作ろうと、
はい、
これはもう単身赴任を始める前に決めておりました。5月10日に大阪に単身赴任になりまして、ウェブが完成したのがですね、うん、5月29日。
あ、早いですね。
はい、
はい、ウェブの内容っていうのは例えばどういうことを一番メインのテーマに掲げておられるんですか。
はい、まず、私の私生活ですね、
はい、
これを包み隠さず全部公開すると、もう名前とかですね、家族だとか、全部公開することに決めました。
あ、
つまり私のキャラクターをですね、うん、前面に出すと、
うん、
あともう一つはですね、単身赴任のコミュニティを作ろうという目的で始めたわけですね。
おかちゃんってご自分のこと呼んでらっしゃるんですよね。
はい、何かですねニックネームが必要かなと思いましてね、ちょっと躊躇したんですが、岡田ですので岡ちゃんでスタートいたしました。
それでそのウェブを公開してね、
はい、
もうありとあらゆるプライバシーをさらけ出しているようなそういうページを作って、
はい、
これからそれをきっかけで何をしようとしておられるんですか。
そうですね、私というキャラクターをブランド化しようと思っております。
岡ちゃんブランド。
はい、
あ、例えば一番その中で売り込みたいっていうのは何でしょう。
そうですね、私の今現在の格安にこだわった生活ぶり、
うん、
言うなれば格安プラス健康ということですかね、
うん、
健康にこだわった生活をですね皆さんとシェアしていこうと思っております。
うん、皆さんとっていうことは、
はい、
お一人じゃダメなんですよね。お仲間がいるっていうことですね。
そうですね、
うん、なんかそういう広がりっていうのはあるわけですか。
はい、もちろん単身赴任を今現在続行中のおじさんたち、
うん、
私どもの私の掲示板に書き込みをしていただきますし、あともっと大きな広がりというのはですね、うん、単身赴任を送り出した、
うん、
要するに家族の奥様たちと、
うん、
こちらのコミュニティといいますか、つながりが今出てきてますね、
うん、その奥様方はどういうところに興味を持たれるんでしょうね。
そうですね、私の、まあ、包み隠さない単身赴任ぶりをですね見て、ある程度参考にされているかもしれませんね。
どう参考にするのかな。うちの主人もお母ちゃんと同じようにいいなっていう憧れですかね。
まあ憧れよりは、うん、どちらかというとこれに似たような形にしてもらいたいということかもしれませんね。
で、岡田さんの週末っていうのは例えばどういう過ごし方をしてらっしゃるんですか。
そうですね、大体、週末の時間っていうのは非常に私にとって大切な自分の時間ですから、
うん、
もう朝 4時半から起きまして
です
ね、目いっぱい使っております。
なんかでもお話をお聞きしてるとね、週末は自分の時間で、単身赴任っていうことはどこかに家族を残してるわけですよね。
はい、
岡田さん例えばじゃあ家族を振り返る時間っていうのはどういう時なんですか。
そうですね、1週間に数回なんですが、私の家内とメール交換をしております。
実際に戻るとか家に帰るとかっていうのは、
現在ですね 1ヶ月に1度のペースから1ヶ月半に1度のペースにだんだん落ちてきてますね。
あら、
その奥様はおかちゃんサイトはご覧になるんですか？
残念ながらですね、彼女はあの自分の写真がウェブにあるとかですね、
はい、
自分があの要するに、語られてるとかっていうことはあまり知らない
知らない、
ええ、
お好きでもない、
つまりですね、うん、彼女は PC を使えない人なんですよ。
あ、
分かるけども、でよその奥様にファンが多くなるわけですよね。
あの、うん、どちらかと言いますと彼女は友達がおりましてね、
うん、
その友達は私のサイトを見てるわけですね、
うん、
こんなことを言ってるわよということで、お叱りのメールが来たりします
怖い。
未来へのクォーターワン、
はい、岡田さんから岡ちゃんのホームページの話も聞きましたけれども、その週末はね、いろんな人と出会うのが楽しみだと、でウェブを通じてそういう広がりを見せてると。で岡田さんから見たじゃあ、大阪の印象っていうのはどんなんですか、一言で言えば。
一言で言うのは難しいんですが、
はい、
あえて言えばですね、大阪のこの文化、
はい、
大好きですね。
あ、それは社交辞令ではなくて、
あの私の本心から言わせていただきます。
例えばどういうのが文化ですか、岡田さんからの目から見て。
そうですね、はい、まあ、具体的に言いますと、まず食事がですね、三拍子揃ってます。安い、うまい、早い、
うん、
あと床屋さんがですね、非常にサービス精神が旺盛でして、
うん、
関東に比べますと非常に満足度が高いですね。
関東の床屋さんはそんなに満足しないんですか？
どちらかと言いますと、はい、こちらに来て初めて気がついたんですが、
はい、
例えば先発をするしないというオプションがあるというのは関東はありません。
関東ですね。あの、もし東京で単身赴任をなさるとすれば、この格安っていうのはやっぱり難しい部分があると思われますか？
そうですね、東京では難しいと思いますね。なぜかと言いますと、東京の文化というのはどちらかというと見栄なんですね。
ああ
、
うん、大阪はそれに比べまして、非常に人間性が出ている、つまり見栄にこだわらない実生活ですね。
バンバンねじりますもんね、大阪の人
はね。そうね、それはありますよね、うん、だけど関西にも企業があって、大阪から東京へ単身するっていうのは、単身赴任するっていうのはやっぱりね、今の話聞くと大変なようですよね。
はっきり言って大変だと思いますね、
うん、はっきり言って。
ということはどんどん大阪にいらっしゃいっていうね、のがいいのかも。
あの、気になるのは大阪の女性どうですか？
はい、大阪の女性はですね、
目つぶって言わなくてもいいと思う
まず皆さん生き生きされてますね。
あ、よかった。
ですから生き生きされている、笑顔があるということは非常に綺麗に見えるということですね。
やっぱり中にいると気づかない面もたくさんありますもんね、
うん、そりゃそうですよね、はい、では岡田さんのウィークエンドのお付き合いっていうのは女性のグループも結構多いっていうことですかね？
はい、おかげさまで、あの、中年の女性たちとお茶をするとか、うん、非常にチャンスに恵まれております。
単身赴任を謳歌してらっしゃいますよね。岡田さんのサイトをご紹介します。単身赴任もしくは岡ちゃんのキーワードで検索してみてください。からのメッセージです。この講 ーナーでは無線にまつわるお話をお聞きください。さあ今夜はどんなお話ですか？
今夜はね、仕事とかビジネスで使う無線機の話をしてみましょう。
はい、
アマチュア無線はね、個人的な趣味や無線技術の研究のために使うと決められていて、
はい、
仕事には使えないですよね。あいちゃん知ってるよね。
はい、はい、来週で勉強しました。
勉強しました。仕事用の無線はね、アマチュア無線とは別に専用の周波数とか専用の無線機が用意されてるんです。
やっぱり試験を受けて資格を取って無線局の免許を、
まあ、原則はそうだけど必ずしもそうではない面もあるんです。これはちょっと話すと長いですからちょっと置いといて、
はい、
業務用無線はね、一般業務用と簡易業務用に大きく分けられているんです。一般業務用は、営業範囲がずっと広くてね、強い電波が必要な業種、例えば、運輸とか警備とか公共の防災用など、それから基地局には資格を持つ、つまり試験を受けた人が、いなければならないんですよね、
はい、
一方普通の営業や、配送や広い工場や遊園地とかゴルフ場などの連絡用に使う程度なら、まあ、そういう強い電波は必要としないから資格なしでも使える、簡易業務用無線とか、小エリアの無線通信システムと呼ばれるものもあるんです。一般業務用無線よりも電波が弱いといってもね、実際には以前お話したように特定省電力無線って聞いたことあるでしょ。
は
るかに出力が小さくて 0.01 ワットなんですけれどもね、簡易無線というのはもう5ワット、小エリア、まあ、簡易無線は1ワットまでまあ出せるということなんです。まあ、チャンネルもね、複数ありますから混信も非常に少ないんです。個別に話すことはもちろん、グループだけの連絡とか、さらに、全員に一度で使える、まあ、同方送信ですよね。それぞれのシーンに自由に合わせることができるんです。これは携帯電話にはできない系統ですから、そして携帯電話のように中継局を使わないから、非常の場合にも確実に連絡ができるわけです。だけどね、当然だけどどちらも無線局の免許は取らなければならないんですよ。ビジネスに求められる効率、サービス、スピードアップを図って、しかもコストをダウン、会社やお店にとっては簡易業務無線は大きな武器となっているんです。
今夜のお話、簡易無線、新簡易無線についてそれぞれの特徴などは詳しくアイコムのホームページに載っています。ご覧ください。アイコムとカタカナで検索してくださいね。
アイコムはアマチュア無線とともに成長した無線通信機メーカーです。今では業務用無線や、さらに企業や家庭の無線LANまで無線通信機器の総合メーカーとして無線技術の最先端を歩んでいます。
お別れの時間です。皆さんのご意見ご感想、どうぞおはがきでお寄せください。郵便番号 650-8580、ラジオ関西クォーターワンの係でお待ちしております。そしてメールの方はこちらにどうぞ。 mail@7po.net、 もう一度言います。 mail@7po.net です。お待ちしています。
格安の単身赴任のテクニックをね、いろいろお聞きしましたけども、きっとこのラジオを聞きながら、ああ私も同じ境遇だと、今日はちょっと帰って飲みに行こうと思っているの、心を入れ替えて少し節約してみようかなっていう方もいらっしゃると思いますけれども、岡田さん、そういうね、一般の方にね、一般の単身赴任なんか60万円ぐらいいるって言ってたんですけど、なんか伝えたいメッセージありますか？
そうですね、単身赴任おじさん60万人、家族も入れて200万人、やはり健康を第一にですね、お仕事頑張っていただきたいと思いますね。
模範的なお答えですけども、やはり健康でないと何もできませんもんね。
はい、
とっても楽しんでいらっしゃるような感じがしますけれども、単身赴任が決まった時、実際、どうしようっていう思いはなかったんですか？
いや、正直言ってありましたね。でもこれをやはりプラス思考して、いいことをゲットしていこうと、決めました。
前向きです。
でも岡田さんの表情を見てるときっと嬉しかったんですよ。
そうかもしれない。未来 家のクォーターワン、お相手は
長谷川亮と
藤原愛、そして今夜のお客様、格安大阪単身赴任岡田浩一さんでした。来週もよろしくお願いします。この番組は無線通信機器の総合メーカーアイコムの提供でお送りしました。